柴山啓太が語る消費税増税は危機を悪化させる。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
はい、先週までね、消費税増税が日本経済を破壊するっていう、テーマで消費税増税を凍結せよ、僕の本の10倍消費税が日本経済を破壊する、そんな話をこうお話ししてきたんですけど、やっぱりね、リスナーの方の声がいつにも増して、
メッセージがたくさん、
消費者の皆さん勘弁してくれと、いう感じがガンガン伝わってきますよね。ぜひね、ちょっとメールをご紹介いただけますか。
はい、まずは岐阜県の広重さんです。編集長のおっしゃる通り、過去の増税以降はそのタイミングで不況が来ているように思います、ただの、2% 増税でも 10% の負担というのはすごく大きい気がしますと。
なんで2万円払ったら2000円も払わなあかんねん、お前。
本当ですよね。
2000円って何買えると思ってんねん、自分。
そして、奈良市の S さん。はい、給料が減ると消費しなくなり、会社が儲からなくなる。言われてみれば確かにそうですね。恥ずかしながら、今そこに気づきました。
そうそうそう。増税すると物の値段が高くなるから消費者嫌でんねん。だから反対でんねん。それはわかりますわ。でもそれだけじゃなくて、消費増税されるとお金みんな使わんようになるからお店屋さんが儲からなくなります。そうするとお店屋さんの給料も下がります。だから、奥様方の旦那さんの給料が下がっちゃいますよと。ダブルパンチなんですよね。
そうですね。
高なるわ、旦那儲からんわ。高なるわ、わしの給料減るわ。もう勘弁してくれよと。いうダブルの効果があるんだっていうね。
はい。
これあんま知られてないところが、このラジオを通じてこうご理解いただける方がいて、本当良かったですね。
たくさんね、こういう方いらっしゃると思いますね。
そうなんですよ。で、今日はですね、京都大学准教授で表現者クライテリオン編集部の柴山啓太さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
はい。もういかがですか、消費税増税。
いやー、これ、まずこの別冊クライテリオンのですね、宣伝も兼ねて言うと、これは本当によくできた本で、とにかくいろんな立場の人がですね、これ反対論をですね、書いてくれていて、普段であれば政治的立場が違う、右派とか左派とかですね。あるいはこの数年間、日本のアベノミクスをどう評価するかって。で、いろいろと賛成派、批判派いたんですけど、そういうのも全部関係なく、いろんな立場の人がですね、反対をして、なんといっても20人を超える論客が、
そうですね。
30枚ぐらいグラフ使ってますよね。
そうですね。
やっぱこういうですね、経済問題ってグラフ使うとですね、はっきりわかりますよね。
そうですね。
ずっと消費増税まで上がってたけど、増税がストンと下がって、そっからこう、いわゆる L 字で横ばいでずっと推移してる。だから、ずっとあかんやん、自分。
本当ですよね。
っていうのが。全く分かってへんやん。もう5年経って、4年経ってんねん、でも。
いや、そうなんですよ。だからね、消費増税ってもともとやっぱ消費を冷やす効果があるんですよね。で、それは、例えばね、ヨーロッパって消費税が高いじゃないですか。あれ、ヨーロッパ消費税が高いのは、一番大きな理由はですね、消費税しか取るものはなくなってきたっていうのがまず大きいんですよね。欧州市場統合でグローバル化してるんで。で、グローバル化すると法人税とか所得税下げなきゃいけないんですよ。競争なんで。だから取りやすい消費税上げてったっていうのが一つと。で、もう一個はですね、ヨーロッパ消費税上げたのは70年代とか80年代なんですよね。あれ、インフレの時だったんですよ。で、インフレの時っていうのは、消費を冷やさないと、物価って、どんどん、消費がどんどん活発になるという。で、だからインフレの時は消費税上げるっていうのは、選択肢として結構合理的なんですよね。だけど、デフレですよね。もともと消費が冷え込んでる時に、さらに冷やすっていうのは、
何考えてんだっていう。
非合理も極まりない。で、ヨーロッパでもね、リーマンショック以降のデフレで、やっぱり、消費税上げてる国ってないんですよ。あるのはイタリアとか。ああいう国で。で、現にイタリアなんかめちゃめちゃ景気悪くなってるんです。で、あと日本ですよね。
ということでね、もうこの消費税増税はもうめちゃくちゃやという話をですね、今日はもう柴山さんにもたっぷり語っていただこうという30分であります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシー株式会社ではただいま乗務員募集中。
未経験者も安心の教育研修システム、多くの女性ドライバーも活躍中、中途採用も大歓迎。詳しくは日本タクシー株式会社で検索を。
安心と安全、そして真心サービス、信頼の日本タクシー株式会社。
毎度バースデース。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは柴山啓太が語る消費税増税は危機を悪化させる。
はい、ね、まず早速柴山さんから、こうヨーロッパでインフレ、すなわち経済が成長して消費が拡大している局面で増税をするのは、まあ、一定合理性があると。だけど今の日本みたいに経済が低迷して消費がむしろ縮小してるの時に追い打ちをかけるに消費増税なんかしたら、日本経済が奈落の底に落ちるのは当たり前やと。いや、もうタイミング最悪やということですよね。
全くその通りですよね。日本ではなんかヨーロッパは見習いって言うんだけど、見習うならちゃんと見習ってほしいですよね。
本当ですね。
まあ、タイミングって増税は非常にやっぱ重要で、で、やっぱりそのタイミング、特にその日本は過去2回ですね、まあ税上げてますけど、創設も含めて3回ですよね。まあ0から3、3から5、5から8と。で、やっぱり3から5の時っていうのはもう本当にひどくて、1997年ですよね。わずか 2%。今も8から10でわずか 2% ですよね。で、2% だからあんまり景気に影響ないんじゃないかみたいな声当時もあったし、今もあるんですけど、あの時はですね、まあ、ちょうど日本が景気がこう悪くなり始めてる時に税金上げちゃって、消費税。で、かつ、ちょうど世界経済がですね、タイのバーツの暴落に始まるですね、アジア通貨危機っていうのがあって、まあ、今でもまあグローバル金融危機の先駆けみたいなもんですね。で、まあ、アメリカの大手の金融、まあ、ヘッジファンドが倒産したりして、韓国とかですね、アルゼンチンとか、まあ、最後はまあ、ロシアまで破産するみたいな。
そうですね。
世界中の多くの国が破産して、もう世界経済がうわっと冷え込んだ時期だったんですよね。だから国内の消費の減退プラス、輸出が止まっちゃったって。だからそういうことで、まあ、すごい円高になったりとかしてですね。で、それでまあ、経済がもう大打撃を受けて、以降ですね、日本経済はまあデフレの泥沼に突入してですね、まあ、ひどい目にあったわけですよね。で、最近ようやくですね、まあ、デフレから少し脱却し始めてきて。
そうですよ。
まあ、ようやくですね、まあ、少し明るい話題がですね、増えてきた。特に失業率がだいぶ下がってきたりなんかして、ようやくこう、日本経済が、こう、悪夢から覚め始めたこのタイミングで、また同じこと繰り返すんじゃないかっていう懸念がですね、やっぱどうしてもあるんですよね。
で、また来年の状況を見ると、さらに最悪ですよね。
そうなんですよ。もうすでに、この7月9月ですね、19年はもうマイナスなんですよね。
なりましたね。マイナス 1.2% って出ましたね。
年率 1.2% ですよね。で、しかも、状況に似てるのは、世界経済がですね、いよいよちょっとこう、怪しくなってきたっていうですね。
怪しいですね。
トランプがですね、はい、中国に対して関税を課す。で、そういうことやってるうちに中国の経済の状況が悪いんですよね。で、中国はまあ日本の輸出の主な相手ですから、日本の方も来年ぐらいから悪影響出てくるんじゃないかって言われてる。それからまあ新興国ですよね。97年と同じパターンなんですけど、まあもうですね、アルゼンチンとかトルコとかはですね、おかしくなってきていて、ヨーロッパもですね、イタリアがですね、もう EU の言うこと聞かないよとか言い出して、もう何やるか分かんないっていう話になってきて。
まずドイツもちょっとどうなるか分からない。
ドイツも分かんなくなってきましたね。で、イギリスもですね、まあ EU 離脱するって言ってるんだけど、ね、話がうまくいかないとかで、まあ2019年年明けぐらいから、もういろんな悪材料が出始めてきてですね、まあ、ちょうど来年10月でしたよね、増税は。そのあたりになるとですね、まあかなり状況悪いんじゃないか。で、来年10月の前にね、大きな不況に入れば、多分増税は延期できるんじゃないかと思うんですよ。まあ一応菅官房長官は、
でもね、
リーマンショック級があれば延期すると言ってる。で、問題は、さあ増税しましたと10月に。でも11月とか12月ぐらいにすごい不況来たらどうするんですかっていう。
本当ですよね。
話ですよね。
本当にね、真面目に考えないといけない問題で、一応政府はリーマンショック級が来れば、延期も考えるということを言うてるわけですけど、来るかも しれないっていう時に、それでも増税するのかっていうことですよね。もうほとんど来るっていうのが分かってる時に、でも来てないから増税するって、これもうほとんどバカの振る舞いになりますからね。だからやっぱり単に確実に来たっていうだけじゃなくて、来るかもしれないっていうエコノミストのこの予測が、かなりコンセンサス、皆さんが合意するような状況になれば、それだけでね、やっぱりね、延期するっていうふうに考えないと、辻褄が合わないと思うんですよね。
しかもね、政府は今、まあ報道によると、消費税増税で景気悪くなるだろうから、まあ、大型の景気対策を打つと言ってるんですよ。
あ、言ってますね。
まあ、要するに、ものすごい景気を冷やした後、熱湯をかけるみたいな話で、最初から水かけなきゃいいじゃんっていう。
本当ですよね。本当ですよ。
どうもなんか、もう増税ありきで頭が決まっちゃってるから、だんだん、なんかこう、ついつまわなくなってきてるんですよね。
で、しかも最近見たニュースで、これから外需が冷え込むから、大変だから。で、しかも、増税もするから、もっと大変になるから、対策を大きくしなきゃっていう。
いや。
財政赤字がひどいから増税するんでしょ、だけど財政赤字ひどくなりますよ、その短期的にはね。
そうなんですよね。で、特にね、今回ね、やっぱり僕一番、面白いなというか、当たり前やなと思ったのが、本当に先ほど柴山さんもおっしゃいましたけど、すごい論戦してた皆さんと、今回共闘するっていうんですか、同じ論点になってて。で、特に増税はやっぱり消費増税、僕は基本的にあんまり良くないと。法人税を上げるべきだって思ってる論者なんですけど、いやいや、もう法人税下げて消費税上げるべきだと。まあ言ってる人もいるんですけど、この中の飯田康之さんなんかもそうだったんですよ。だからそれで紙面上で何度もやり取りしたぐらい、もう論戦をしてきた相手なんだけど、彼自身が財政再建のためにこそ、請求な財政再建は避けないといけないということを言ってるんですよね。
だってインフレになれば税収は上がるわけだから、
そう。
で、これは簡単な話で、デフレになれば税収って下がるんですよ。だって所得も減るしね、あらゆるものは減りますから。
はい、
逆に、インフレになれば、それだけで税収って上がるし、現に安倍政権になって物価上がってから、税収って増えてるんですよね。
そう。
だから 2% のインフレ目標を達成するまでは、まあ、増税は延期または凍結するっていうのはもう実に普通の判断だと思うんです
よ。そうそうそう。もう岩田紀行先生が物価安定目標達成まで凍結せよって言ってる。その通り。
それアベノミクスってのは本来そういう考え方なんじゃないのかっていう気もしてね。
この岩田先生でもかなり僕論争したんですよ。金融政策で行くのか財政政策で行くのかってすごい論争したんですけど、増税するかどうかに関してはそらあかんやろと。
で、しかもね、2% の目標って遠のくんですよ。これ、増税しちゃうと。だから、アベノミクスとどう整合性取るんだろうとかっていうことになってきて。
私でもわかります、それ。
ねえ、そうですよね。
はい、
いや、誰が聞いてもなんか矛盾してるような気がするな。で、やっぱりね、これもまあ、このラジオで何度もね、その藤井先生おっしゃってると思うんだけど、マスコミ変ですよね。みんな実はちょっとおかしいなと思ってるんだけど、でも何かもう決まったことなんでしょっていうことで、もうずっとその、あまり反対論ってやらないですよね。
はい。
メディアがおかしいと、本当はけわからん問題が TPP やるだとか、移民入れるだとか、で、今回の消費増税だとか、もうなんか、ウゴのタケノコのようにもボコボコいろんな変な問題が起こってきて、で、このあたりのもうやってらんねえよって気持ちを歌った一曲を今週は、柴山先生に選んできていただきました、
はい、ザ・モップスのたどり着いたらいつも雨降りです。
疲れ果てていることはやっぱり土砂降りさ、心の中に傘を差して裸足で歩いてる自分が見える。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から 顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
ザ・モップスでたどり着いたらいつも雨降りお届けしました、
はい、いいですね。
この歌はね、
うん、懐かしい、
うん、あの詞もねやっぱ吉田拓郎がね作詞作曲してるんですけど、あの、まあ、なかなか深い、まあ、これ、まあ、僕ら世代はですね、あの、うん、氷室京介っていうね、あの最近引退しちゃいましたけど、うん、彼がカバーしてて、うん、それでどんな歌なんだろうっていうんで、まあ、知ったりしたんですけどね、
うんうん、
で詞を読んでみると、まあ、要するにいつも土砂降りの雨で心の中に傘を差していこうっていうこういう話なんですけどね。今聞いてみると、うん、まさにこう平成ってのはこんな感じだったなっていうね。
本当ですね。
まあずっと雨降りで改革改革でいろんなことやってみるんだけど、
大宮とか地震が始まって、そっからも小泉のなんか改革があって、疲弊してって、
そうですね、
でリーマンショックもあって、でせっかくアベノミクスで成功するかと思ったらまた増税して、もうね、うずーっと雨降ってますよね。
まさにね、デフレという雨がちょっとやみかけたらまた雨降らしちゃうわけだから、いくらこう前に進もうと思ってもなかなか前に進めないようなね、そういうもどかしさみたいなものが、まあこういう歌に表現されてるのかなっていう、
ね。
い
や、そうですね。いや、でも本当これ来年の10月ね、増税とかですけど、延期を表明するとしたら、まあ、5月、6月、がね、まあ一つ可能性としてあるとしたら、まさにあの新しい言語、
うん、
新しい時代ですから、
うんうん、
もうこの雨降りの時代は、うん、平成でもうおさらばしたいですね。
全くですね。
うん、
いや本当にね、
うん、
まあその平成って時代丸ごとに悪く言うのはまあ まずいかもしれないんだけど、うん、だけど、うん、まあ言語っていい仕組みですよね。
いやそうですね。
まあ気分一新でね。
うん、なんか大きい大晦日みたいなね。
うん、
そうですね。なんかもう新年、パンパンみたいな。おめでとうございますみたいな。
全くね。
そんな正月に増税で不況でんねん言うてね、三が日ぐらいはもうちょっと楽しくお餅食べて、したいところ。
それと、
はい、
まあやっぱりあの前の時代がやっぱよく見えるってことがあるんですよね。
ああ、なるほど。
で、それで言うとね、その、まあ、平成の前の昭和ですよね、のいい部分っていうのをもう一遍新時代で取り戻そうみたいな、そういう空気も出るかもしれないですね。
なんかあの、我々からすると、平成、昭和、大正だから、大正ってなんかちょっとかっこいいですよね。
まあ、大正デモクラシー
とかになって
、ね、ちょっとまあモダンなね、
ハイカラさんが通るみたいな、ちょっとデモクラシーな感じ、
はい、
でも昭和ってなんかダサい、暗い
ね、
なんか親父な、もうね、なんか暗い感じがしますけど、それは一個前やから反動で思ってるだけで、
そうですね、
なんかおばあちゃんは好きやけどおとんおかん嫌いみたいな子供は、おじいちゃんおばあちゃん好きやけどおとんおかんなんか腹出すみたいな、それがこう昭和がおじいちゃんおばあちゃんならはるから、こう平成というおとんおかんがなんかイライラするようになるかもしれませんね。
素直になれないですね。
そう
昭和のいいところがこういっぱいね、
はい、
見えてくる。
で、昭和の時代の明治がね、やっぱいい時代に思えたってことがあって、うん、まあそういうのが、この次の時代にね、また、こう、いい部分がですね、もちろんですけど、復活してくるといいですね。
そもそも平成っていうのは、消費増税したって平成元年ですか？
そう、平成ですね。
ね、
まさにそうです。だ消費増税の89
年ですね。89年元年ですね。
そうですね。まさにそうです。
もう、これでも終わらせましょう。うん、もう平成とともにもう、泥船に乗せて沈めるっていうね。さようならっていうね。土砂降りはやめてもらいたいですね。
全くですね。せめて、心の中に傘を差してね。
傘を差して。
はい。
はい。
歩きましょう。
頑張って。ね。あの平成、あともうちょっと何ヶ月かありますから、しっかり傘差して、ね。
はい。
消費増税にしっかり向き合いましょう。
はい。
あ、やめるって意味ですよ、それはね。
うん。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、
大阪運輸倉庫株式会社。
平成っていうのはその消費増税を上げていくって時代だったんですが、うん、一方で、その法人税とかですね、それが所得税の、まあ、最高税率を引き下げる。
うん、
まあ、これは、税制改革という言葉で、うん、まあ、直間比率を直すとか言われましたけど、うんうん、まあ、私が調べる限り、こういう流れっていうのは、1980年代の、まあ、サッチャー政権の時代にですね、
うん、
まあ、イギリスなんかやり始めた方法なんですよね。
うん、
まあ、ヨーロッパは全体的にやってたんですけど、まあ、消費税を上げて、その代わり法人税は所得税を下げると、
うんうん。
消費税っていうのは取りやすい税制ですよね。
うん、
消費って必ずするんでね。
うん、
一方で、その、法人税とか、それから所得税の場合は、国をこう、資産を逃がしたりできますし、企業も、まあ、税をうまくこう、逃れる方法っていくらでもありますんで、そうすると、まあ、企業とか、まあ、特に大企業ですね。それから、うん、まあ、高額所得者ですね。の負担をまあ、少し軽くして、
うん、
で、庶民のまあ、税負担を上げるって、こういう考え方だったんです、
うん。
で、それはですね、まあ、全くその、なんていうか間違いだってことじゃなくて、さっき言ったように、タイミングが良ければそれも考え方としてありだし、うん、まあ、それに国民が誰しも、まあ、税を等しく、多少は分担するってのは、まあ、一つの考え方であると思うんです。ただ、法人税とか所得税を減らして消費税を上げるっていうのは、まあ、庶民の生活がどんどん苦しくなるし、またましてデフレ下でやったらですね、景気も悪くなるし。
はい。
まあ、あんまり日本の場合いいことなかったですよね。で、まあ、手元のデータあるんですけど、まあ、実は日本のですね、税収が高かった時っていうのは、まあ、ちょうど平成元年とか2年とかですね、まあ、税収60兆円ぐらいあったんですよね。で、最近また60兆に戻ってきたんですが、当時と比べるとですね、所得税と法人税がどっちもですね、7兆円ぐらい減ってるんですね。で、消費税が14兆円ぐらい上がってるんですよ。だから実は、そうですね。だから実は入れ替わってるんですよね。
はい、
だ消費税の負担を重くするっていう税制改革だったんです。でこれ騙されちゃいけないのは、でもし日本がね、財政危機でなんとかこの負債を圧縮したいんだったらね、法人税も所得税も上げなきゃいけないんですよ。
うん、
でも法人税は下げてね、
うん、
消費税上げてるっていうのは単に負担者を変えてるんですよね。
そうですよね。だから増税じゃないんですよね。
増税じゃないんですよ。
全体としたら。
全体として増税じゃないんです。
分配を、分担を変えてるだけで。
分担変えてるんです。
だから、そうすると社会保障費なんて捻出できるはずないですよね。
そうなんですよね。で、これね、もしね、その税制を変えずに、昔のまんまの、例えば、まあ、高い法人税と、消費税が 3% ぐらいで、今もずっと続いてるとしたら、多分税収もっと上がってたと思うんですよね。
そうで
しょ
うね。
だって今、企業の利益って最高益でしょ？法人税がもうちょっと高ければ、もうちょっとこう、国庫に入る金も多かったはずですし、だからやっぱり、よくね、消費税反対すると、無責任だって言われるんだけど、いや、どっちなんだと。むしろ、この30年間の税制改革って、うまくいってないんじゃないっていう前提から、議論し直した方がいいんじゃないですかね。
これね、30年前に消費税を導入するときに言われた言葉が直間比率の見直しっていう言葉だったんですけど、
ね、
本当誰も言わないですもんね。
言わないですね。
なんか社会保障のための責任論だとかつって。
社会保障っていうけど別に消費税社会保障だけに使われてるわけじゃない。8割以上はね、借金返すに使われてるんで。
使われてるわけでね。
関係ないですよね。
だから平気で嘘を中心的な人についてるし、その嘘をもうほとんどの国民が鵜呑みにして、そのまま信じてしまって、それで全く不合理な消費増税をしようとしていると。
まあそうですよね。
いう構図ですよね。
で、しかも法人税とか所得税を下げる理由っていうのは、これからグローバル化が進むんだと。つまり外国と、まあ税率で競争しなきゃいけないから、だから、こう、そこは下げなきゃいけないんだって、こういう話だったんですよ。だけど、それ本当なのかなっていう気もするんですよね。
そうですよね。で、調べたら意外とね、少なくとも僕らの友人の経営者の人たちとかに聞くと、まあ別に出てかへんよ、それぐらいで。日本で商売したいし。まあ、出てこうとする人もいるんだろうけど、多くの人は法人税なんて何パーセントか気にしてないって言ってるんですね。
そうですよね。で、しかもね、その企業は日本のインフラとか日本の教育とか、日本の政府が提供するサービスでを基礎にして高い収益を上げてるわけだから、その分企業が高い負担をするのは別にそんなに変なことじゃないんですよね。
さら、に言うとね、所得税に関しても、ですね、なんか下げたいとか上げたいとかって議論あるかもしれませんけど、所得税率何パーセントか知ってはります？
いやー、階段上でね、よくわかんないですね。
僕も見たことないっていうか、知らないですよ。
だ
から言われたら、はいって言ってるだけでね、残った分が自分の 給料で、うん、そのだから映画館行くとき映画館の入場料払うみたいなもんで、
あ、はい、
それは映画見たかったら払いますし、日本に住みたかったら払いますよ。
うん、
だから多分ね、庶民のほとんどがそうじゃないですかね。
そうですね。うん、まあ控除の仕組みも複雑ですしね。
うん、
だからあと法人税所得税は景気良くなると税収非税に増えるんで、
うん、
まあ消費税を上げて景気悪くしてデフレにして税収が増えないよりは。うん、景気よくして法人税や所得税をたくさん取った方が税収構造としてもいいんじゃないかなとかね、
うん、そうなんですよね、
思うんですよね。
これをね主張する政党があんまりないんですよね。
まさにその問題ありますよね。これ税の問題ってやっぱり民主主義の根幹ですよね、
うん、そうなんですよ。
だって民主主義ってもともと何から始まったかっていうと、うん、イギリスでね王様がその戦争にこう税金ばっかり使うんで、うん、その税の取り方とか使い道についてもっと国民の声を聞けっていうところから始まったと言われてますよね。なので、やっぱり税がどう取って何使うかってことは国民の最大の関心事であるわけだから、当然もっと議論しなきゃいけないわけですよね。
でも全く日本ではされないんですよね。
そうですね。日本ではなんかこう、勝手に政府が決定してみんなそれに従うみたいな話になっていて。う
ん、で、税っていろんな項目があるのに、税の話って言うと消費税の話になってるって、うん、バカかお前って話ですよね。
そうなんですよね。
ご飯何作ろうかって言うと、カレーライスの話ばっかりされても困りますよ。いや、わし今日刺身食いたいねん、みたいな。なんでカレーの話今日もしてんねん、お前、みたいな。
でしかもね、やっぱりイギリスとかね、アメリカとかあっちの方だと、うん、まあ、新しい税を考えようみたいな議論もいっぱい出てるんですよね、うん、例えば、この間イギリスでね、Google とかね、ああいうこう、うん、IT 系の大きな企業が税金あんまり払ってないんで、それを払う新税を作ろうとかですね、
うんうんうんうん、
それから学者なんかでも、その累進消費税みたいな考え方あるんじゃないかみたいなね、
う
ん、
そうそうそう、
そういう議論もあって、まあ、支出税っていうんですけどね、
はい、
そういうのも、まあ、これからね、デジタル化する中で取れるようになってくるんで、検討しようとかあって、う
ん、でまあ、なんだかんだ言いながら、マイナンバー入れたんですから、いくらでもやり方あるはずなんですね。
うん、そうなんですね。だから、もっと税制がどうあるべきかについては、はい、もっと国民的議論があっていいと思いますね。
はい、
まだ語り足りないと思うんですけども、うん、そろそろ時間となってしまいました。
でもぜひね、また来週も、今日は消費税のお話だけいただきましたですけど、はい、もっといろいろとお話お伺いしたいと思います。
来週も引き続き、
来週にもぜひ柴山さんに来ていただきましょう、
はい、よろしくお願いいたします。今日は編集長そして柴山さんありがとうございました。
柴山さんありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。それではまた来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
さよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。